どうも、私が兄です。
こんにちは、ピチカートミルクです。
軽いな。まあいいけど、
うん、はい。
最近どうですか？
いや、とにかく寒ないですか？
めちゃめちゃ寒いですね。
もう、うん、たまらんですよ、こっちの方も。ろくなことないですわ。
ああ、もう、あとね、年々寒さに弱くなってるっていうのもあるんですけど。
ああ、そうです。それもあるんですかね。
まあ今年は異常に寒いと思うけど。
異常ですよね。
うん、でも我慢できへんんですよね、寒さに。
いや、今年その寒さでおかしくなりそうで、うん、不幸が何点かありまして、
うん、
まず家のですね、店の方の、この間、電気が全部消えたんですよ。
ほう。
あれ、停電か思ったらですね、うん、周り見たら打ち方だけが切れとるんですよ。
うん。
ほんで、なんやなんやいうことで、いろいろ調べると、やっぱり電柱の方が悪かったらしくて、
うん。
で、中電呼んで見てもらったら、うん、打ち方に繋がっとる電線のヒューズだけが落ちたらしくて、
ああ、ヒューズだけが、
そうです。
ヒューズのボックスが、
そうなんですよ。打ち方だけのですよ。
へ
え。もう誰かのいたずらかと思えんぐらいのですね、嫌がらせかと思いましたからね。
そん
で、その、うん、まあ今冬なんで冷蔵庫は大丈夫なんですけど、うん、ちょっと、店の暖房とかもつかないんで、もうめっちゃ寒くて、こたつもつかなくて、
うん、
来るのに2、3時間かかったんですよ、夜しかも。
ああ、そうですね。まあ結構あちこちでバッタかもしれんしね。
あれも震えましたね。
うん、ああ、なるほど。
あと、この間ですね、アイスクリームの CM に行ったんですよ。
うん。
で、まあ、冬でもやっぱアイスは出ますんで。
はい。
で、寒いな、寒いな、なんか話しながらアイス積んで、ちょっと、お腹下し始めてですね。
お、またなんかちょっと、怪しい雰囲気がしてきましたよ。
トイレ行ったんですよ。
はい。
工場のですね。
はい。
ほんで、まあ、ひりましたよ。
ひりました、はい。
よっしゃ、流そうか思ったらですね。
はい。
流れないんですよ。
ああ、詰まって。
いや、凍っとるんですよ。
うん、だ、うん、水が凍って、流れないと。
ね、流れない、うん。これはいけんと思いまして、
うん、
近くの水道行ったんですけども、うん、バケツで積んで流そうか思ったら、
うん、
そこも全部凍っとるんですよ。
おお、それはまあそうでしょうね。うん、
どうしよう思って。さすがに40超えて、そのままほったらかにするのも良くないかなと思いまして。
うん、
で、事務所行って話を思ったんですけど、
うん、
ちょっと事務所結構可愛い子なんですよ。
う
ん、ちょっとかっこ悪いなと思いまして。
まあまあ気持ちはわかりますけど。
ええうん、とりあえず、言うは言わずにちょっとですね、水だけお借りして、ザ、
うん、
バーって流したんですけど、
はい、
もうお釣りが以来のですね。
うん。
お釣りが足にかかってしまいまして
焦ったんですね。
焦りましたね。もう今年なんかそっち方面の運がなくてですね。
うん。
2連発で自分のものにこう困ったことになったような感じですかね。
ああ。まあ、うん、別の意味で運がついてますよね。
ついとんですかね、2回連続で。
運がね。
それで最終的にはおとついですよ。
お
牛乳の配達の時にですね。
うん、
車のライトがですね、
うん。
なんかどんどん薄くなっていったんですよ。
うん、
要はパワーがなくなっていくような感じなんですよ。あら、おかしいな、思
う
て、
うん。
でも配達途中なんですよ。で、また中盤ぐらいだったんで。
うん、
まあ、そうも帰れん思うて、そのまま配ってたんですけども。
うん、
今度、警告ランプがこう光り始めて。
ほう。
充電と、ブレーキだったかな。
充電
で、充電装置かなんか、そのバッテリー関係だったんですよ。
はいはいはい。あ、バッテリーの警告ランプありますよね。
そうです。はい。それ見て一応説明書見たら、
うん、
直ちに止めてお近くのダイハツの工場へ連絡してくださいって書いてあるんですけど。
ああ、そう。
もう午前3時、4時ですよ。どうないし思いまして。で、これでもとにかく帰って車交換せんといけんと思いまして。
うん。
もう途中で、戻り始めたんですよ。
うん。
そしたらですね、もう、ライトは完全に消えまして。
そうなん
だ。で、雪降りよったんですよ。
うん。
ワイパーもこう、緩くなってきたんですよ。ワイパーもこう、動かんなって。
うん。
これ、惰性で帰ったら思って、今度ブレーキも効かんなるんですよ。
ブレーキ
効きが弱くなって、
うん、
で、あと、パワーステも効かんなくなるんですよ。
ああ、まあそうでしょうね。うん。
もう、これダメだと思って止まって、
うん。
それがですね、4時半ぐらいだったかな。
うん。
で、どこにも電話できんのんで、とりあえず家に電話しても、まあ、取れへんのですよ。
まあ、時間が時間ですからね。
何遍も電話しても取らんから、もうずーっとこれですね、とりあえず親起きるまで車の中で待つんですけど、
うん。
あれなんですよ、エアコンやっぱ効かないんで。
ああ、そうでしょうね。
どんどんどんどん気温が寒くなってきてから、
うん。
もう泣きそうでしたよ。
いやいや、生死に関わるじゃないですか、
それ。そうなんです。配達もまだ途中ですし、
うん。
そっちも気になって、ほんま何やねん思ってですね、もうイライラしてたんですよ。
うん。
ほんで、やっと親に繋がって、こう、親の車に、あ、もう一個の車に来てもらったんですよ。
うん。
それで一応乗せ替えて、
うん。
エンジンかけたら着いたんですよ、そこにまた。
あ、はいはい
はい。ありゃって思って、
うん。
だったら、親父に、悪いけど、これちょっと、やっぱり怖いんで、これで帰ってくれって言うて、帰らしたんですけど。
怖いんで言うて、親帰らしたの、
ね、僕、配達途中だったんで。
うん、まあ、しゃあない。
とりあえず、うん、すまさん。そしたら、やっぱり、また途中で止まったらしくて。
あらららら
で、それが、次止まったところが、その谷までですね、電波も届かんとこだったんですよ。
うわ。
で、それを車放置して、うん、親父で死なう人にこう、乗せても、帰ってもらったらしくて。
ああ。まあまあ、よかったですね、お父さんね。
いうことで、ほんまついてないですよ、この寒さで。
ああ、それほんま気づけんと、北海道やったら、
そうそうそう、
北の国からでもありましたけど、純と竹下恵子がもう完全に雪に埋まりましたからね。
いや、ほんまそれで震えて震えて、
うん、
もう、やっと配達もすぐ時間かかったんですが、終わったんですよ。
うん、
とりあえずこれ暖を取らなきゃいけないと思ってシャワー浴びに行ったんですよ。
うん。
で、服脱ぐじゃないですか。
うん。
シャワー、クイッてあげるじゃないですか。
うん。
シャワーが凍ってたんですよ。
あ、出ない。
出ないんですよ。
あ、そこまでなんや。
もう最悪、普通はまあ、入ってあげるまでわからんじゃないですか。
うん。
まさかシャワーまで出るようになったと思わんかったんで。
うん。
もうそれ最悪でしょ。震えて、最悪、やっとあったものか思って、フルチの状態ですよ。
ああ、まあまあ、そら、どうしようもないですもんね。
もう先言いまして、なんでやーって、ほんま、ぶち切れましたからね。慌てて、もう服着て、
うん、
こたって、段取りましたね。
ああ、それは災難でしたね。
とにかく腹立つことばっかりでしたね。
ほんなら、もう雪も相当降ったってことですか？
それ雪がそんなに降ってないんですよ。
あ、ほんなら気温だけ。
さっきがものすごい下がるんですよ。
ああ。
本場の人に言われたらあれかもしれないんですけど。
うん。
だいたい朝とかマイナス8、9なんですよ。
ええー。多分、大阪ではそんな経験ないと思いますわ、そんな温度。
あ、そうですか。
氷点下がほとんどないですもん。
あ、ああ。この、まあ、北海道と比べたらあれですけど、
うん。
まあ、答えますよ。
ああ、まあまあ、無事でよかったですね。
そんなに雪国でもないんで、そんなに設備とかないんでですね。
うん。
ほんま、こういうことになった時にどうしようか思いますよね。
でも、車ってね、あれ、警告ランプついてもまだ走りそうなもんですけどね。
そうなんです、そうなんですよ。
うん。
結局ですね、バッテリー充電するとかもダメだったらしくて、
うん、
もう電気が回らん状態だったんで、
ほんならもっと早く警告しろって話ですよね。
そうですね。
うん、
ただまあお近く、すぐに至急に止めてお近くの工場へ連絡っては書いてましたけど、
ああ、うちの親父の前乗ってた軽が、中古で買ってすぐにそのランプつきましたからね。ってこれあかんのちゃうの言ってすぐ連絡したら、
ええ、
あ大丈夫ですとか言われてずっとつきっぱなしで走ってました
そういうのも ありますね。
うん。
いやとにかくほんま真夜中車止まるのだけはですね、もう泣きそうですわ。
あ雪の中で止まるのかほんま恐怖ですよ。
そんなにどうですよ、うん。光もないですし。いや、ほんま、生きて帰ってよかったですわ。
ああ、ですね。はい。
はい。頑張ります。
はい。
はい。
じゃあ、それじゃあ始めましょうか。
はい。
兄の、いやー、探しましたよ。 この番組は私兄が毎回ゲストを呼んで一つのテーマを好きなように好きなだけ話すポッドキャストです。改めましてどうもです。
はい、どうもです。
はい、じゃあ今回は兄通いきますけど、
はい、
前回ね、前回からちょっと抜粋で行きますって言って、
はい。
で、これとこれとこれと読んでいこうみたいなのをちょっとチェック入れてたんですけど、
ええ。
僕、なぜかね、その時に読もうと思ってたやつがごっそり抜けてしまってて、
はいはいはい。
うん。そこちょっとね、その辺から紹介していきたいと思うんで、だいぶ前のやつなんですけど、
はいはいはい。
まず、ロディアさんからいただきました。
はい。
Like or Love。が通じなかったのは最終回を忘れていたからなんですね。ヒップの富澤先生は後に企業戦士、山崎で知名度が上がったような気がしま、気がしますですといただきました。
はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
これLike or Love ってね、
はい、
僕も忘れたけど、ラウディアさんに一回ね、なんかチームチャットかなんかで言われてんのに全く意味が分かってなくて反応 してなかったらしいんですよ。
はいはいはいはい。
これ分かります？ Like or Love。
何ですか？
こう、パッと思いつかないじゃないですか。これなんかで聞いたことあるような気するけど何やったっけと思って。
まあ甘い言葉っぽいですけどね。
で、直接聞いたら、気まぐれオレンジロードの最終回のセリフなんですよ。
え？そうでしたっけ？
うん、僕それを言われて、あ、ね、そうやったと思って思い出したんですけど。
はいはいはい。
確かマドカが、聞いたんですよ。
はいはいはい。
京介やったっけ？
はい、京介。かすか京介です。ね、え？京介、はい。
ね。に聞いて、聞いてっていうか、このセリフを言ってるんですよ。好きなのか、
愛してるなのか。はいはいはいはいはいはいはいはい。
これ、
ああ、なんか思い出してきた。
うん、これめっちゃ、言われて、あ、ほんまや、思い出した、思って。
ええ。
うん。で、あ、これを読もうと思ってたのに、ええ、完全に飛ばしてしまってて。よう気づいたなと思ったけど。
ね、うん、ええ。はい。
うん、ね、あと、続きまして、テイタンさんからいただきました。
はい。
はい、学園情報部ヒップ知らないとは、これピーさんのことですね。
はい。
うん、で、実写ヒロインは、森高千里ですよ。ジャンプ漫画楽しいといただきました。
うん、はーい。
あとね、2通ありまして。
はい。
僕の好きな田園少女は読み切りのです。
切
り。ちなみに、プレゼントフロムレモンは演歌歌手でデビューしようとしている主人公が、実は中性的な、すごい声の持ち主だったという。あれ、バンダーは出てきましたっけ？といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。まず、学園情報部ヒップ。
結構ヒップ、好きでしょ、おるんですね。そうでしょ
多分ね、でもね、ピーチさんちょっと世代が低
く、下ですよ。
下なんで、俺らぐらいから、俺らの世代以上かなと思うんやけど。あ、でも、マベタさんは知ってたもんな。
マベタさん特別ですよ。
で、実写ヒロインが、森高千里ですよ、
ええ。バリバリドラマでやってた、森高千里がこう、イケイケだってことはいいですよね。
まあ、イケイケの頃やと思うんですけど、あんま覚えてないけど、
ええ。
連続ドラマやったんかな、もしかしたら月曜ドラマランドあたりかもしれんけど。
あ、一回だけの、2時間とか1時間のやつですね。
そうそうそう、1時間半のやつですね。
ありましたね、そういうの、うん。
もしかしたらそれのやつかもしれないです。あと、ビデオガールが、テイタンさん好きですからねって言ってたのは、読み切りの方が。
そうですね。読み切りがあってから、その新連載が始まりましたからね。
うん。確か、テイタンさんがやってたポッドキャストでも、読み切りの話をしてましたからね。で、あと、バンダーですけどね。
はい。
このバンダーを飛ばしてたんですけど。
ええ。
これ、当日、僕らはちゃんと、紹介はしてたんやけど。
はいはいはい。
もう二人とも、全然ピンと来てなかったから。
そうです。あの辺のちょっと、加藤先生のちょっと1巻とか2巻とかの連載のやつだったんで、本当記憶薄かったんですね、
うん。で、まあ、だいぶ長くなってたし、切れるところは切っていこう思って、うんうん、こう、バッサリ切ったうちの一つやったんですよ。
うん。
飛ばしてたのは、 これぐらいで、今回紹介するやつをここから行きたいと思います。
はい。
はい。じゃあ、ムッシュさんのやつ。
はい。
お願いします。
ムッシュ。はい。ムッシュさんからいただきましてありがとうございます。はい。麻雀界を拝聴。好きな役は、平和じゃないですよね、多分。
うん、ピンフ。
ピンフ。ムッシュです。麻雀あるあるは、空が、白んでくるにつれて、人の申告する上がり役を確認せずに、展望を払ってしまう。です。今までの最高役は、通風楼からの第三弦、通意層つも、無視です。麻雀あるあるは、年配の麻雀打ちは、上がると、でんでんをつける、です。いずれ来る、やさがはい、かっこ笑いも楽しみにしています。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございました。
まず、好きな役がピンフっていうことなんですけど。
はいはいはい。
うん、まあ、ピンフはもう基本中の基本で。
あれですか、同じ絵を集めるとかそんな感じです？
同じ絵じゃなくて、連続した1、2、3とか、2、3、4。
あ、はいはいはいはい、はい。
うん。を4つ集めて、
ええー。
で、最後頭っていう感じで、その頭も、役に絡まないやつで作らないとダメっていうことで。
はいはいはい。
うん。まあ、綺麗な役なんですよ。
あ、うん、ゲームでも大体それ狙ってましたわ。
ああ、そうですね。まあ、1-1-1とかね、できてしまう場合もあるから、まあ、だからダメってことはないんやけど、
はいはいはい。うん、
ピンフができるとちょっと気持ちいいって感じですね。
うん。
うん。あと、空が白んでくると、白んでくると、
釣られましたね
。人のね、何で上がったいうのを、ね、もう特にこう、最初のうちは確認するんですよ、大体。
はいはいはい。
それで合ってるかなとか、
ね、
あと、振り点って言ってね。
上がうん、なんか聞いて、言葉聞いたことありますね、振り点って、うん。
自分が捨てた牌で上がったら、ローンしたらダメなんですよ。
ほうほうほうほうほうほ
う。うん、で、そういうのもチェックはするんやけど、だんだんもう、朝方になってくると、もうそんなも確認しなくなっていくっていう、まああるあるですね。
はいはいはい。
あと、その最高役が、通風路から、通風路っていうのは2回泣いてるってことですね。
はいはいはい。
うん、で、第三弦通意層。まあ、ダブル役マンですね。
これ読めんかったですけど、うん、言葉はすごい聞いたことありますわ。
第三弦って何やと思います？
なんかでっかい三つのやつを集めるんですか？
でっかい、でっかいってことはないけど、
ええ。
白髪チュンってあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
うん。あれをそれぞれ3枚ずつ。
3枚ずつ。ああ、はいはい。
これで一つ役満なんですよ。
はいはいはい。
で、通意層ってもう、その人数、四デジの通り、G が、
一色。
一色、G だけなんですよ。
はいはいはいはい。
だから白髪チュンも自牌の扱いなんで、
ええ。
白髪チュンと、あと G を3枚揃えて、で、もう2枚 G を揃えるっていう感じ。
うん。
うん。まあ、これで、これも役満なんで、役満2つ。で、っていう感じで、まあ、かなり高い手ですね。
はいはいはいはい。
これ僕もね、確かやったことあると思いますわ。
ああ、うん、なるほど。
まあ、なかなかならないけど、なったら、うん。うん、なかなかいい手ですね。
あれ、上がるときって、なんか言わんときなんでしたっけ？ローンだけでいいんでしたっけ？
ローンはね、人が捨てた牌が自分の当たり牌やった場合。
あ、そうなんですか？
うん。
じゃ上がったときはもう、上がりっていう形で終わりなんですか？
だから、それが、ローンが上がりっていう意味で、
はい。
あと、自分が積もってきた場合、積もっていうか、自分が引いてきた場合、
ええー。
それが当たりやった場合は、積もって言うんですよ。
あー。うん、
だツモの場合は、その、自分、一つ役が増えるんですよ。
うん。
積もってきた方が嬉しいけど、その、ロンやったら、
はいはい、はい。
出した人から直接取れるんですよ。
それも全国的な統一ルールなんですよね。
もちろんもちろん。
うん。
あとね、年配の麻雀打ちが上がると、でんでんをつけるっていうね。
はい。
うん。こう、上がり役を数えていくんですよ。その、ピンフ、ツモ。
うん、はいはい、うん。
なんちゃら言って、デンデンって言って数える人が多いんですけど、年配の人
は。はい、はい、はい。
まあ、これはもう昔ながらの数え方であって。 もう今はでんでんっていうのは別に数える必要はないんで、もうほとんど僕らの世代は言わないですけど。
はいはいはい。
うん、まあ昔ながらの、名残で言ってしまうっていう感じですね。
まあ歴史長いですもんね。
ですね。
だって麻雀ゲームでこんな聞いたことないですもん、でんでんって。
でんはないですね、それは。はい。
はい。
続いて、鶴亀さんからいただきました。追加ラグビー会は確定か。バックスの気持ちってよくわからないので聞いてみたいです。元プロップより。プロップの本音。試合に勝ってもスクラムで負けたらスッキリしない。試合で負けてもスクラムで勝ったら気分は良い。ワールドカップは見に行きますか？といただきました。
はい、ありがとうございます。ちょうど今朝ですね。うん、まだ後も出てくるかもしれないですが、ラグビー界を聞きまして。
うん、
まさにここ行ってましたね。
ですね。これね、このお便りはそのまま紹介すればよかったんやけど、はいはい、ね、全部その辺チェックせずにそのままやってしまったんで、記憶の中をほじくり返し言ったから、誰からのやつっていうのを説明せずに、この話をそのまま僕らの思いついた的な感じで言ってしまいましたけど、
あ、なるほど、
うんうん、このお便りがあってからこそのあの会話でもあるんで、
なるほどですね。
う
ん、
だから、うん、ね、ラグビー会、聞いてもらったらもう大体この辺の話はしてると思いますけど、
はい、
うん、あと、ワールドカップ見に行きますかっていうの、
うん、
うん、ワールドカップが、来年ですね、日本でやるんですよ。
はいはいはい、なんかそんな話は。うん、聞きましたね、
うん。うん。だからもう、来年あたりはだいぶワールドカップで、ラグビーも賑わうんじゃないかなと。
うん。
うん。前のワールドカップが日本がだいぶ活躍したんでね。
そうです。それはそんなに、あれだってもすごい、なんか、知名度が上がったといいますか、テレビでやるようになりましたね。うん、
まあ、もともとやってたのはやってたんやけど、この間のワールドカップは、
うん。
その、すごい強豪に勝ったから、
うん、
多分、急遽、ワールドカップはやったと思うんですよ。
で、実際、あれからやっぱり、日本っていうのは強くなっとんですか？
あ、強いですよ。
あれは、まぐれではなかったわけですか？
まぐれではない。
確実に、力がついてきとるというような。う
ん、ですね、うん。ただ、まあ、その、パワーで圧倒してるわけじゃないんで。
はいはいはいはい。
もしかしたら対策練られると、まずいかもしれんけど。
あー、なるほど。
うん、まあ、それでも、多分日本にしかできひんようなプレイスタイルやったんで。
うん。
まあ、ほんまに強いとは思いますよ。
ああ、なるほどですね。
うん。あとね、プロップってね。
ええ。
まあ、僕と猫やんさんとりょうこさんみんなプロップやったんですけど。
さ、4人中3人で、3人言ってましたね。
ですね。そんで、さらに鶴亀さんが多いから。その、ドアラジ関連のプロップ率の高さってなんやねんと思うんやけど。
ね、その、やっとる人がですよね。
だって、プロップってね、
ええ、
まあ、もちろん15人でやるんですけど、ラグビーって。
はいはい。
15人中2人ですからね、プロップっていう。
はいはい。
うん、守備は。なんで、やたらとプロップが多くてちょっとびっくりしてるんですけどね。
あ、それで、今朝ちょっとそれ聞いてて、うん、ちょっとまず前後しちゃうんですけど、
うん、
話題上がったのが、うん、だからラグビーボール足をちょんとついて渡すやつでしたっけ、うん、ちょいキックとか言ってませんでしたっけ、何でしたっけあれ、う
ん、ちょん蹴りね。
ちょん蹴り、うん。あれそういえばそのスクールウォーズでやってたなっていうのを思い出したんですよ。で、うん、あれ何やろうと思って見てたんですけど、
うん、
そういうことだったんですね。
そうそうそう。ペナルティーキックはキックで始めないとダメなんで、自分で蹴って自分でキャッチするっていう感じ。
何しょんじゃろう思ってましたね。ルールわからんから。
スクールウォーズで見てもね、
ええ、
手を離さずね、手で持ったまま足に当ててるから。
そうそうそう、それですよ、それですね。
うん。だから蹴った風には見えないんですよね、あれは。
はいはいはい。うん、
で当時はあれが通用したけど、あれはもう今やったら一回手を離して、足でほんまにポンとキャンとダメなんですよ。
あ、だから僕らはそのラグビー自体を知らないですから、
うん、
何をしょんじゃろと思って見てたんですけど、まあ何かしらあるんだなと思って。
ですね。僕もラグビー初めてあれの意味が分かりましたからね。何してんねやろうと思って。はい。
はい。
じゃあ続いて、春ママさんの分お願いします。
はい。春ママさんからいただきましてありがとうございます。
はい。
ゆず会、麻雀会。ゆず会はどっちがどっちか分からなくなる。 聞き込んでハマるのはあるあるかもね。めっちゃレビュー気にしてますね。そんなボーイ張らなくてもいいような、兄さんが好きなように好きなことを喋る。で、いいんじゃない？麻雀会、ゲームでしたか、ゲームでしかやったことないんで。
はい。一個飛ばしてもう一個。
え？
春馬さんもう一個あるでしょ？
あ、そうなりました。はい。春馬さんいただきました。はい、よくわからずのまま聞いていました。自己中心派、漫画でしたっけ？ゲームでもあったような。なんか遠い記憶で知ってます。でも、全く思い出せないけどね。懐かしいな。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
これ、ゆず会と麻雀会の、お便りなんですけど。
はい。
うん。ゆず会ね、前回のアニツでも受けたわーって言ってたけど。
はい。
あれ意外とね、再生回数少ないんですよ。っていうか、近年最低の再生回数なんで。
ただ、時間ですよ、時間。
いや、っていうよりも、ゆずっていうタイトルが、
ええ、
興味ないわって思う人、聞かんでもええわって思う人がいるんじゃないかなと。
そうですかね。ゆずだったら大体、皆さん。
いやー、ゆずやったらええか言って飛ばす人も、まあだから、うちの番組はね、
ええ、
そういうことができるように、もうはっきりとテーマを掲げてるんで、
はいはい、はい。
その聞き方は正しいんやけど、
うん、
ただ、趣旨的にね、ゆず会は聞いてほしいなと。
回収のあれが。
一応ね、一回使って丸々ボケてますんで、ここだけは聞いてほしいなとちょっと思って
。関西人としては
ですね。はい。
多分流れ的にいつも時間がすごい長いんですけど、あれだけ一番短いじゃないですか。一桁台でしたっけ多分。
10分ぐらいかな。
だから、うん、あ、これ間違いかなとか、なんかミスかなっていう部分で飛ばした可能性もあるかもしれないです
よ。まあまあ、それはあるかもしれないですけどね。
うん。
うん、あと、こう、レビュー気にしてるけど、こう、好きなように、好きなこと喋ればいいんじゃないかって言ってくださってるんですけど。
はい。
うん。うん、そういうふうに僕もね、気持ち入れ替えてやっていこうと思いますんで。
皆さん、こういうことを書くと兄さん喜びますんで。あ、支えになりますんで。
これでもね、ポッドキャスターあるあるやと思いますよ。
はい。
ちょっとでも叩かれると、もう思いっきり凹むんですよね。凹むっていうのと、怒りが湧いてくるのと、うん。
ああ、怒りですか。
怒りはありますよ。
ああ、なるほどね。
うん。だその辺はね、やる前はね、もうええやん、金銭でも、とか、思ってたんですよ、僕だって。
はいはいはいはい。
やってみたら、こんなに刺さるかと思いました。
自分の子供をなんか言われたような感じですよね。
ああ、まあまあ、そうですね。
だって一生懸命作ってたわけですからね。
うん。うん。まあまあ、でもまあ、これからはほんまに、ね、気にせず行こうと思いますんで。
うん、
はい。あと、はい、自己中心派、ギャンブラー、自己中心派ですね。
ギャンブラーでしたっけ。ギャンブラーですか。
今、ひらがなやからね、読みにくいですけど、うん。っていう漫画とゲームとあったんですけど、うん。うん、まあまあ、この辺は、麻雀を知らなければね、
うん、
うん。あの漫画もゲームも全くわからんと思うんで。
あ、絵的になんかこう、親しみやすい絵ですし、
うん。
なんかそれで気になって見てましたけどね。
うん。で、さらに麻雀のルールが分かってるとね、すっごい、理論的に書いてるんで、それをすっごいちゃらけて書いてるから、すごい読みやすいんですよ。
スーファミとかでも確か出てたと思うんですけど、
うん、
あの絵だったらこう、入れるかなって思うって気にはなってたんですよね。
ああ、はいはいはい。まあでも、麻雀のルールが分かってないと、
うん、ですね。
面白さは半減やと思うんですけど。
うん。
うんじゃあ次、川又さんからいただきました。
はい。
ピチカードさん、祖母、違う、とだけいただきました。
はい、ありがとうございます。
これ何のことかわからんかって、僕聞いたんですよ。
はい。
祖母って何って言って、ほんならピーチさんが、その、前回のお便りで川又さんの文を、
はい。
おじって書いてるのに、
ええ、
祖母って言ってるね。
はいはいはい。
俺もその文章見てるはずやのに、全然気づいてなかったんですよ。もう自信満々に言ってるから、おじですよ、おじ。
はいはいはい。おじですね。
宿女の宿に、父って書いて、 おじですよ。
なんで祖母言うたんすかね。
そんな祖母言う、うん、むちゃくちゃやなと思って
。疲れとったんですよね、
う
ん。
まあ、僕ね、結構ピチさん呼んでるときね、結構違うとこ見てたりするから、目で追ってなかったんかもしれんけど、
ええ、
うん、まあでもなんで僕そこ気づかなかったんだろうな思ってちょっと悔しかったですけど。
今それ見るとマメさん地文字も合ってない。
そうそうそうそう。うん。
まあ、はい。
まあひどいですね。はい。じゃあ次ミルハさんの分お願いします。
はい、ミルハさんからいただきましたありがとうございます。
はい。
お、音楽大学じゃないです。過去 DTM の学科で学んでいました。ヒーローっぽい曲、機材があれば。もしかしたら復帰作第一弾になっていたかもですが、もうすっかり足を洗いました。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
これはラグビー界に向けてヒーローっぽい曲誰か作ってくれへんかっていうので、うん、あ、そういえばミルハさん音楽大学出身ちゃうのっていう話をした時の。
はい、はい、はい。
ですけど、
うん。
うん。まあ、音楽大学じゃなくて、まあそういう学科があって、そこで学んでたと。
でもなんかヒーローっぽい曲できてましたね。
できてましたね。まさかのパンタンさんの。僕は、もうあれをね、りょうこさんに振ってたんですよ。
はいはいはい。
放送室会の時のちゃんなかさんみたいに口でやってくれって。
ああ、また、無茶言ってますね。
で、いや、聞いたことないです、言って。練習しといて、言って、こう URL 送って、やってたんやけど、
ええ、
こう、それのやりとりを見たパンさん、パンタンさんが、
ええ、
ちょっと作ってみました、言って、送ってきたから、ええと思って、で、しかもそのソフトはその場でダウンロードしてきて、で、思いつきでやってみたって言うから、
はあ。
なんだあの人はって感じで。
なんでもオールマイティーじゃないですか。
どんだけ才能持ってんねんって話。
すごいですね。即興ですが、
うん。あれだからミディファイルで送られてきたんで、
ええ、
それを、その、オーダーシティに取り込んでみたんですよ。
はいはいはい。
ほんならものすごい細かく、音符っていうか音の鳴る場所をいっぱい作ってるんですよ。まあ確かに音いろいろ重ねてるんで。
はいはいはいはい。
これを作ったんかと思って。
すげえな。
最初20秒ぐらいやったんですよ。
はいはいはい。
で、これちょっと短いな。もうちょっと長くできませんか言って、わかりました言って、すぐやってくれたんやけど。
あ、もうね。
これこの作業大変やったやろうなと思って。
もうほいほいいいよ言うからバンバン言うじゃないですか。
うん、まあこれでもね、できることがわかったんで。
うわぁ。それあれです。集まりで私パス、エクセルできるからって言われて、すごいその事務作業を与えられるようなもんですよ、それ。
そうそうそう。できるって言ってしまったもんやから。
次から次へと、次あれお願い、あれお願いって、どんどんどんどん行きますよ、これ。あ
ですね。だ次、筋肉満開の時にあれやりましょうか。ゴーファイトを作ってます。はい。
はい。
じゃあ続きまして、ケンタロウさんからいただきました。残業で疲れた体に癒さが。今回、今日の帰りはこれがあってよかった。ありがとう、兄さん、ピチさん。といただきました。
はい、ありがとうございます。
これは、あれですね。ケンタロウさんが残業で帰りが3時ぐらいになったという。
マキシマムに疲れとった時ですね、これ。うん、
どんな残業やっていうぐらい、すごいですね。3時までかかったって。
しかも、地区の3時だからクソ寒いんじゃないですか。
でしょうね。
うん。
で、その帰り道に、こう、イヤサガを聞いてくれた。
おぉ、
これで元気出してくれたら、ね、いやいやいやよかったですけど。
現在さん一生懸命仕事する間に、こんなアホな話しとったか思ったら、このってい
う。あ、怒りで、怒りで帰ってこれた、ね。まあまあ、無事で帰ってきて何よりです。
はい。
はい、じゃあ次、エクセルシオさんの方お願いします。
はい。エクセルシオさんからいただきましてありがとうございます。
はい。
アニツ、マージャン会、ユズ会。まとめて聞きました。最近はアニさんがプロの DJ だと思い始めました。ちなみに俺もマージャン好きなので、放送外で打つときは誘ってほしいです。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい。僕がプロの DJ だと思い始めたと。
もう本当、エクセルシオさん、もうアニさんをこう、喜ばすの分かったの。
いやいや、でも、いや、これはもう完全な、何 なんていうのこれの。持ち上げっていうか、なんか。
よいしょ、よいしょ。
うん、やっと言うのはわかりますよ。こんな滑舌悪い DJ いないですからね。滑舌悪いし、聞き取りにくいし、うん。まあ、声も良くないっていうのは分かってますんで。
うん、いや、でも、こういろいろ冒険したから、あれですね。新鮮になったんじゃないですか？いろいろまとめて。
ああ、まあそうですね。この辺はね。うん。この後がちょっとね。
ええ、
さらに、あの、冒険しすぎて。聞きづらいかもしれないですけど。
いや、面白い。
うん。で、麻雀エクセルシオさんも、好きっていうことで、うん。この後、またパンダンさんからちょっとあると思うんで、そのグループにもエクセルショーさんは入ってもらってますんで。
はいはい。
はい。またやりたいと思います。
はい。
はい。続きまして、パンダンさんからいただきました。兄通拝聴しました。軽い気持ちで G メールを送ったら、長文すぎて自分でも引きました。すいませんです。今後の企画リストでワクワクが止まらないですね。ガンダムシリーズは思い入れが深いので、語ってみたいなぁといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。麻雀界の、はい、メールですね。
はい。
うん、自分でも引くぐらい長かったと。
いや、でもめっちゃ詳しいですし、なんか、あれでしたよね。麻雀も小さい頃からやってましたよね。
ですね。麻雀も小さい頃からやってるし。
ラグビーもち。
なんだこの人はってほんまに。
これ絶対ですね。ガンダムもめっちゃ詳しいと思いますよ。
ね。だから何でもかんでも、こう、深く入り込む人なんでしょうね。まあ、ガンダムシリーズはね、
ええ、
ぼちぼちとやっていこうと思いますんで。
はいはいはい、はい。
もう、今ね、ファーストをちょっと見直し始めてるんですよ。
ああ、なるほど、
うん。もうちょっとしたら、収録できるんじゃないかな、と。
うん。
いう感じなんで。
はい。
うん。まあ、このね、誰をどの回に呼ぶかっていうのはちょっといろいろ考えてやりたいと思うんで。
まあ、そこは兄さんの手腕ですよ。
出たいっていう人が多すぎてね、ガンダム。うん、
ガンダムでしょうね。
ガンダムとジョジョは。ええ、
ああ
、うん。熱い人が多いんで。まあ、とりあえず、ファーストはちょっとね、もうメンツ決まってるんで。
はいはいはい。
うん、その後のゼータからどうなるかという感じですね。
ええ
ー。うん、あと、ガンダムね、今、ファーストは僕たまたまテレビのハードディスクに入ってたんで、それ見てるんやけど、こう、全シリーズを見ようと思ったら、
はい。
バンダイチャンネルやったら見れるんですか？
そうです。多分そうじゃないですか。あれガンダム全部あるはずですよ。
でもあれもあるじゃないですか。ガンダムファンクラブかなんか。
あ、それ知らんすわ。
なんかの広告見て、そのファンクラブに入れば、ガンダム見れるみたいなことも書いてあったんですよ。
おー。
そこに入った方が早いんかなと。
あ、それともガンダムだけって感じですね。バンダイチャンネルはいろいろありますもんね。
でもバンダイチャンネル結構高いでしょ。
1000円ぐらいじゃなかったっけ？
いや、結構高かったような気する。
あ、もっとしました？
まあ、バンダイチャンネルは、ソルトさんが入ってるから、そこは聞けばわかると思うけど。
ソルトさんもあれ多分やめんでしょうね。ずっと見てないですか。あ、
そうですね。だから僕はもう DTV をそろそろやめて、うん、ネットフリックスあたりに変えようかなと思っているところなんで。
うん、まあ今見る、選べるところが多いですからね。
多いんですよ。もう統一してほしいわ。全部見れるところを作ってほしいですよ。
だって今のプレイステーションでも、うん、プレイステーションアニマ、プレイステーション4アニマックスのが始まって、
うん、
500円でそのアニマックスからずっと見れるんですよ。
アニマックスって、あれでしょ？衛星放送でしょ？
のやつと、内容が一緒なのかどうかわからないんですけど、いろんなアニメいっぱいありますね。
それをオンデマンドで見れるってこと？
そうですね。
ああ、それめっちゃいいですよ。ただ、うん、PS4 を起動せなあかんのでしょ？
そうです。僕としてはゲームができないんで、
うん、
ゲーム機は動かしたらどっちもゲームしてしまうんで、入ったはいいもの全然見てないですよね。
ああ、入るのは入ったんですね。
まあ、500円ですからね。
ああ。
ちょっと見たいアニメいろいろあったんですよ、やっぱ。
うん。
そのルパンとかもあったんで。
ああ。
うん、まあ、全然見れてない状態ですね。
そういったら D アニメとかでも500円、400円台だったんちゃうかな、
うん、
ぐらいで、あれスマホで見れるから。
そう、やっぱゲーム機は離さんといけないんですよ、ゲーム機だけで。
うん、ね、ながらで見るにはちょうどいいですね。
ですね。
うん、 マメタさんの分お願いします。
はい、マメタさんからいただきましたありがとうございます。麻雀はそんなに詳しくもなく、とりあえず打てる程度。ただ漫画好きとはして、漫画好きでして、
漫画は好きでして、
ただ漫画は好きでして、鉄でいいんですかね、
鉄
とか赤木とか、今の個人的なおすすめはこれ。ルール知らなくても楽しめます。ヒロインがとてもいい性格しているんですわ。これが、
はい、これ今紹介してくれたのが画像載ってまして、
はい、
笑うアゲハっていう漫画ですね。暴廃の蝶、猛廃の蝶、田中豊かっていう人ですね。
ってことは麻雀ですね。
ですね。これ手からこぼれ落ちてるのは麻雀牌でしょ。
ね、
うん。まあ、豆田さんおすすめやから面白いんでしょ。
マジで、僕も豆田さん紹介してもらった漫画あるんですけど、めちゃめちゃ良かったですね。うん、
ああ。まあ、この人に聞けば間違いないですね。
あの、キュンキュンというワードで、キュンキュンする漫画を教えてもらったんですよ。
う
ん、それだけですね。で、多分これ、麻雀というあのワードでこれ麻雀の本を教えてもらってますんで、間違いないですよ。
間違いないですね。
ええ。
うん、これちょっと読んでみたいですね。
はい。
はい。続きまして、大山敏郎さんからいただきました。兄さん、コメヤンさん、VS、テイタンさん、テイスケさんの、対決、楽しみにしてます。大山とダニーの異次元殺法コンビは、傍観してますので、といただきました。
はい、ありがとうございます。
兄さん、コメヤンさんっていう、うん、のと、テータンさん、テイスケさんの対決っていうのは、まあ、一人二役同士で、
はいはいはい。
対決しろと。
うん。
うん。まあ、テイタンさんとテイスケさんは、ただ単にサブキャラなんで、うん。これ、使い分けはできないですよっていうのは、
まあ、分けてはないですね。
言われましたけど、まあまあ確かに、ただの冗談ですけどね。うん。大山さんとダニーさんは、
ええ、
使い分けできると思うんで、
うん、
うん、これはちょっとどっかでやってほしいですね。
そうですね。
うん、大山さんとダニーさんの会話を聞いてみたいですね。はい、自分で言い出したんですからね。
そう、いや、俺は絶対誘ってますね。
ですね、
うん。うん、
やらせろっていうことですかね。はい。じゃあ次パンタンさんの方お願いします。
はい、パンタンさんからいただきました、ありがとうございます。電影少女のドラマは原作の20年後のお話になっています。
25年後、
僕なんて言いました、
20年後、
25年後のお話になっています。キャストの名前だけ見ると誰だ、それはに、誰はそれだ、最初からいきますね。パンタンさんからいただきました、ありがとうございます。
はい、
電影少女の、ドラマは原作の25年後のお話になっています。キャストの名前だけ見ると誰だそれはになるんですけど、ちゃんとモテ内容とも出てきますよ。衣装が古く見えるのも、あえてなところもあるように思います。愛ちゃんが小判ザメするあたりは体当たり演技しているのかと思います。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ確か電少女のドラマが、
はいはいはい、
キャストのキャストというか役名が変わってると。
モテ内容だけじゃなくて、
んなんか違う名前でしたね。
ちょっと似とるような名前でしたね。
うん。だから、
そこで、
モテ内ヨータじゃなくなったら、
はい。
モテないヨータじゃないやんって思ってたんですけど。
そうそうそうですね。
うん。っていう、ただ単に子供か、
うん。
なんかそういう設定なんだよね。
でしょうね。25年後ですか、ちょうど、あれが終わってからそれぐらいなんでしょうね。
あれでも、あの時って中学？高校？
中学。高校でしたね。
ほんなら、相当。
あ、もうちょっとか。うん。
40歳ぐらいの話ですよ。
うん、ですね。
あ、そっかそっか。ほんで、子供が、まだ中学ぐらいになってるから。
だから、愛ちゃん、愛ちゃん自体出てくる。そのままか。
あ、そうですね。
うん、うん。
うん。小判ザメ。
かわいいですね。たまらんじゃないですか。
なるほど。うん、まあ、それがアイドルがやってるってことですね。
たまらんすね。
ああ、結局でも俺全然見てないわ、あれ。
いや、同じくですよ。
続きまして、花代さんからいただきました。
はい。
大反響、ゆずバーサス、ジューク会、テイタンさん分裂会楽しみにしてます。一つ気になったこと、ピッチさんが言ってた、ハブテル 私も聞いたことあるから、こっちの方言かと思ってたら、結構いろいろなとこで使われてるんだなぁ、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ゆずがね、
はい。
人気なさそうなんで、ゆずバーサスジュークは、ボツです。多分聞いてくれる人また少なそうなんで。
いや、わからないですよ。
うん。
あの、知らせたらゆずと19って何残っちゃういう話ですよね。
ああ、まあ、ジュークは若い人。あ、でも、花代さんは分かってんのか。
うん。
まあ、機会があればまたやりますわ。うん、それよりこの、ハブテルですよ。
あ、いやいやいや。
言いました、こんなこと。
なんか、兄さんがハブテル取るじゃないですかって、僕は兄さんに言ったような記憶があるんですけど。
ハブテルってどういう意味ですか？
え？
意味が分かんないです。
すね取るみたいな感じですよ。
あ、それは分かんないですよ。
泣いてから、もう嫌やっていうような感じですよ、う
ん。あ、それは全く使わないですね。
あ、そうなんですか。
うん。ハブテル言ったら、ハミゴにしてるっていうか、何？
ああ
。ハズレにしてるみたいな。
羽ですか、それは。
ハブルって言うんですよ。
はあ、はあ、ああ、それはなんとなくわかりますね。
うん。ハブテルは聞いたことないですね。
ああ、だから女の子とかこう泣いて、こう、ね、うん、顔を押さえると、もう、ハブテンだよ、みたいな感じで。
そっちの、
中国。西の方ですかね、
うん。中国地方から九州にかけての言葉が。なるほど。
ということは全然、理解もせず、聞き流しとったわけですね。
そういう言葉を言われた記憶もないですもん。
うん、なんか僕も言った記憶はありますね。
ああ、そうですか。全然覚えてなかったですね。で、続きまして、パンタンさんからいただきました。
はい。
早速、イヤサガ麻雀部が発足しました。お試しで2曲歌していただきました。やはり麻雀は楽しいですね、といただきました。
はい、ありがとうございます。
これ、さっき、エクセルショーさんが言ってたやつの、麻雀部なんですけど、
うん。
とりあえずこれはディスコードでね、サーバー作って、早速、あの時のメンツとあと何人か入ってもらって、
うん。
うん。早速立ち上げはしたんですけど、
はいはい。
僕あれから一回も打ってないですけど、
出た。
なかなか、そういう機会が少なくて、うん。まあまあ、でもね、やりたいんでまた、いずれやりたいと思いますんで、
はい。
これやっぱ DM グループかなんか作った方がいいんでしょうね、今日やろうか、みたいな。
うん。
出ないと。
結構固定されますよ、うん、メンバーも。
今のところね、6人か7人ぐらいおると思う。
ああ。
うん。あ、ちゃう、8人や。2択できるなと思ってたんで。
うん。
だから、やろう思ったらメンツはそこそこ、集まると思うし。あと2人だけになったとしてもね。
うん。
そこにコンピューター入れたりもできるんで。
ああ、そこそこそこ。
うん。だから、もしね、麻雀部入りたいっていう人いたら、
うん、
お誘いしますんで、
うん
うん、ディスコードの登録が必要になりますけど、ま
あ、はいはいはい、
簡単にできますんで、続いてピスケさんからいただきました。今おすすめの素人ポッドキャスト紹介、かっこ大きなお世話、兄さんのイヤー探しましたよ。どっしり落ち着いた雰囲気から繰り出す知識と技術の笑いの連続、ゲストをうまく転がしながら、ハズレなしの安定の期待感。ゲストはドアラジメンバー中心です。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
それも私読んであげて、読んであげたかったですね。
ですね。これ自分で言うのは恥ずかしいです。これ多分、ピースケさんがね、自分で多分、こういうコーナーを作って、ツイッター上で。
結構ありますね。
うん、何個か紹介してはったんですけど、そのうちの一つでうちを紹介してくれたみたいで。
はいはいはい。
うん、ですね。もうピスケさんはもういつもちょっと褒めすぎなんで、調子乗りますんで、ちょっと。うん。
めっちゃ気持ちいいでしょ？
いや、気持ちはいいけど、あんまり言われすぎても、ハードル上がるだけじゃないですか。俺に向けて言ってくれなんていいけど、こう、いろんな人に紹介してくれてるから、ちょっとね、期待値が上がりすぎるやろうと思って。うん。ここまでじゃないですからね。うん、知識はないですし、特に。
珍しくあれですね、控えめですね。
うん。調子乗るとあかんということ、最近だいぶ気づいてきましたんで。
はい。
はい。じゃあ次、大山敏夫さんの分お願いします。
はい。大山敏夫さんからいただきましてありがとうございます。
はい。
中を当たる兄さん。筋肉マンですね。そういえば、チュービームって言うんですかね。当たるビーム。チュンビームとか友達が言ってましたよ。パンタンさんの麻雀歴を聞いてびっくりしました。これは勝てません。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
これ、メールでね、パンタンさんがね、チュンビームって言ってましたよ、言うて。で、チュンを切るときに、当たる兄さんって言いながら切るときもあると。
はいはいはい、はい、
うん。僕はそこでピンと切れなかったんやけど、筋肉マンのソルジャーのことですね。
そうですね、当たるさん。
ああ、そう言われればそうやわ、思って。うん。でも、チュンのイメージがないから、ソルジャーにね。
はいはい、はい。
あれは当たる兄さんっていうのは、ちょっと、二個ぐらい、こう、何俺も
がってる。
で、どっちか言ったらラーメンマンかなと思うから。
そうですね。う
ん、なるほどな、と思って。
もう、遠回しすぎですよ、これ。
だからこれ聞いて、あ、そうです、そうです、そうです、ソルジャーの話やと思って、ようやく思い出しましたもん、これで。うん、今ちょうどね、読み出してるんですよ、筋肉マン。
はい。はいはいはいはい。うん、
今、第1回超人オリンピックの決勝ですわ。
第1回ロビンですね。
ロビンと筋肉マンの決勝。
おー。
うん。はい。
はい、すいません。
カットで。
はい。
どっかから怒られますんで、ね。
はい。
あと、
パンタンさんの麻雀歴ですね。
パンタンさんの麻雀歴ですね。こう、小学校からやってたと。う
ん、あれやっぱり、その経験値もがかなりあるんでしたっけ？
経験値もあるけど、
ね、
数やれば上手くなるっていうもんでもないですよ。
やっぱ、そうです
ね。うん、そこをどれぐらい研究するかっていう性格にもよるし、
うん。うん、
長くやってても全然、その、人の手気にせずバンバン打っていく人もいてるし、
ああ、前に出ましたね。
うん、だから、パンタンさんはやっぱりいろいろね、頭で考える人だと思うから。
ああ、ですね、う
ん。だから僕まだパンタンさんと打てないんでね、どんな麻雀するかちょっと楽しみです。
コテンパンにされたらあれですね。
うん、いや、やられそうやけど。はい。
はい。
続いて、そのパンタンさんからいただきました。
はい。
キャット&チョコレート、初めて聞きました。皆さん頭の回転が早い。さらに笑い要素を加える。いやさがクオリティさすがです。月中さんの良い人かげ、良い人具合がにじみ出てましたよ。といただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。キャッター&チョコレートはこの間、月中さんとか呼んでやったやつですけど。
はいはい。
うん。これ、ピーチさんもね、最初はメンツに入ってたというか、どうしようかなんて考えてたんですよ。ただ、月中さん呼ぶ場合は、やっぱり、テイタンさんも入ってほしいなと思ってたんで、はいはい、テイタンさん入るなら、ちょっと、ピチさん時間的に厳しいかな、と。
はいはいはい。
いう感じで、最終的に、その月中さんが、ユンユンさん入ってもらったら、いいんちゃうか、っていう話になったんで、
はい。
うん。で、そういうメンバーで、結局決まったんですけど、
で、軍曹さんが巻き込まれたりですね。
そうですね。あれ結局ね、12時から撮り始めるっていう話やったんやけど。
あれ12時からやったんですか？
いや、12時からですよ。やけど、さらにテイタンさんが遅れるっていう連絡が入って、で、その前にユンハクを撮ってたんですよね。で、ユンハクを撮ってる最中にテイタンさんが遅れる言ってるから、ほんならこのまま、軍曹さん入ってもらって、その、テイタンさんと交代みたいな感じで入れ替わりしてもらったらええかなと思ったら、テイタンさんが、あ、12時から行けそうですっていう感じになったんで、で、もう急遽5人っていう形で。
あ、
う
ん、
まあ、メンツ的にね、十分面白かったんやけど、まあ、お笑い役っていうか、ぐずぐず役をユンユンさんがやってくれりゃええかなと思ったら、意外と全員グズグズになってしまったんで。
あれもですね、やっぱり聞く立場によっては、
うん、
あ、俺、 やったらこう行くなって思うんですけど、
そうそうそう。
あの、そこの場で突然言われたら多分グズグズになるでしょうね。
なるんですよ。あの、時間がやっぱりそんなにかけられへんから、
うん、
多分酒飲みながらとかやってるとね、ちょっと待って、うん、ちょっと待っていうのをずっと引き伸ばしできると思うんやけど、収録してるからやっぱもう無理やりでも始めな感じじゃないですか。もう言いながら考えな感じから、もう、これをどっかで落ち着けれんのか思いながら喋ってるんでね。
それもなんか探り探りなんか分かりましたよ。
それがおもろいっていうのはあったんやけど、
うん、
どっちか言ったらね、こう、テイタンさんは、もうあえてそっちに行くような感じなんで、
はいはいはい。
だからテイタンさんがおったらユンユンさん、まあ、どっちかでよかったかなっていう感じで、
はいはい。
一人スパッと決めてくれる人いるなと思ったんですよ。
う
ん、全員がグズグズになると、どうしてもあれなんで、まあ、その辺がね、ゲッチューさんがね、さすがのこう、発想力で、こう、まあ、慣れてはるのもあったと思うんですけど、こう、ビシってやってくれるかなと思ったら、まあ、作詞作に溺れるっていうか結局
うだってみんなみんなこうなんか柔らかい感じ
でうわダメだってなってしまったんで、
ええ
うん、だからもうちょっと綺麗に決める人が何人かおらなあかんなとこのゲームは、うん、
そうですね、うん、ちょっと前準備がちょっと心の準備が必要ですねこれいきなり本番振られたらきついと思います
もん。ああ、まあ、軍曹さんは特にね、全くルールも何も言わずに始めたんで。うん、まあ、まあまあ、でもね、やってる本人はめちゃめちゃ面白かったんで、
うん。
うん、また何かしらやりたいなと思いますけど。
すごいあれ12時以降の戦いだったんですね。
ですよ。あ、でも、真夜中にやるもんじゃないですよ、ほんまに、ね。その後寝られへんもん。頭使いすぎて。
そうですね、
うん。はい。じゃあ続いて、のみすけさんの方お願いします。
はい。のみすけさんからいただきました。ありがとうございます。
はい。
これからの収録予定、ほとんどピッチさんの出番ないですけど、大丈夫。僕はこれ待ってますから。なんかキュンキュン来ました。
はい、ありがとうございます。僕がね、これからの収録予定をこう言っていってたら、ピッチさん全然出番ないですね、みたいなものをしたら、言ったんですね。もう大丈夫。僕はここで待ってますからって。僕はあれ聞いた時に何言ってんねやと思ってないけど。あまあ、キュンキュンした人もいたんですね。
いや、もう、うん、コメンテーターとして、アニツには出続けますんで。
まあでもね、確かにね、編集してる時に聞いたら、あちょっと可愛いなと思いましたけど、ね。はい、はい。続いて、ミーさんからいただきました。ゲッチュさんの猫、宿題終わらないのかい、に声出して大爆笑してしまいました。そこで、すごく期待したんですけどね。ちなみに、私が想像したのは、その言い回しの凄さから、耳を澄ませばのバロンです。慌てふためいた軍曹さんもなかなか見れませんね、といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。そのね、ゲッチュさんのね、いきなり猫が喋り出したっていうのでね。
ええ。
あれは、ちょっと度肝も抜かれたんで。
はい。
あれは僕もね、おー、すげえと思ったんやけど。
特に、
うん。最終的にラブレターをね、カンニングペーパー扱いしてしまったんで、ああ、惜しいなと思って、
うん。うん。
まあでも、やっぱゲッチュさんは、うん、持ち主だけあって、すごいなとは思いましたよ。
うん。
うん。あ、そう来るかっていうのがやっぱ一番うまく使ってたんでね。
ああ、うん、ですね。
ですね。で、あと、猫がね、
うん。
みんなそれぞれ想像したのが、僕が長靴を履いた猫で、
はい。
で、テイタンさんが、その、ジブリのやつで、
うん。
で、まあまあみんなそれぞれ別々やったんですよ。うん、ドラえもんだったりとか。
はいはいはい。
で、その中で、ミーさんは耳を澄ませばのバロンだと。
うん。
うん。で、実際。
僕らはキツネ言ったやつですね。
あ、そうそうそうそう。実際、テイタンさんもね、バロンを想像してたらしいんやけど、
はいはいはい。
猫の恩返しにもバロンは出てきてたらしいんで。
ああ、そうなんですか。
うん。間違いじゃないみたいです。
うん。
うん。あと、軍曹さんの、 慌てふためいた感じが、あれは見、なかなか聞けないですよ。
そうですね。兄さんが特に今、その、番組とかのよく接しとる分ですね。
そうそうそう。あのしっかりした軍曹さんが、ほんまにひどかったですからね。
余計と感じたでしょうね。
うん。はい。じゃあ続いて、ロンペイさんの分お願いします。
はい。ロンペイさんからいただきました。ありがとうございます。
はい。
自分だったらどう答えるか考えながら聞きました。着地地点を探すのが難しいですね。見切り発車は危険すぎますしね。いじめは解決したのに、いらんこと、猫が彼女だった付け足ししたので、最後グダグダだったのが面白かったです。
はい、ありがとうございます。
もうさっきと同じですね。
ですね。
うん。
まあ、このね、やっぱり聞いてるとさっきも P さん言ったみたいに、
そうです。
自分ならこうすんのになんでそんな感じやねんって思うけど、ほんまにできないですよ。
そうですね。
うん。
うん。それはわかりますよ。うん。
で、特に2週目からはね、
うん。
笑い要素が加わったんで、笑い採点が。
はいはいはい、
うん。なんとか笑いに持っていこう思ったら、もうどんどんどんどんみんな長くなっていくしね。うん、あれはだから、スパッとね、1分ぐらいでスパッとやったらかっこいいんやけどな。
なかなか難しいですね。
そうですね。まあまあ、でもあれは楽しいんで、またやりたいですね。
はい。
はい。はい。続いて、ベギラゴンタさんの分お願いします。
はい、ベギラゴンタさんいただきました。ありがとうございます。はい、30回拝聴。私がイヤサガを見つけたきっかけは、ドアラジですね。そのドアラジを見つけたきっかけは、ウォーウォートナイト。ピチカワとミルクさんはその番組の龍が如く会に出ていらっしゃいました。一ヶ月ぐらい前に、DQ10 を始め、それからずっと楽しく聞かせていただいております。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
はい、うちのイヤサガを見つけたきっかけがドアラジで、
うんうん、
ドアラジのきっかけがウォーウォーと。
はい。
要は元はウォーウォーから。
はいはいはい。
ベギラゴンタさんが来てくれ
たと。しかもその回に私が出とっているところですね。
あなるほどね。
はい、
うん。そっからこう、イヤサガまで辿ってくれたっていうのは嬉しいですね。
ね、
うん。いや、しかもドラクエ10を1ヶ月ぐらい前に始めたってことやから。
ね、あ、それとも最近ですよね、めちゃめちゃ。
もうつい最近ですね。うん。素晴らしい。こう、ウォーウォーとドアラジのおかげで、その、またプレイヤーが増えたと。
でも1ヶ月ぐらい前となりますと、兄さんの出番じゃないですか、チームの。
ああ、そうですね。
ねえ、
うん。ビギラゴンドさん、うちのドアラジチームよかったら、ドアラジをね、聞いてる方だったら誰でも入れますんで、まあ、ビギラゴンドさんに限らず、こういうリスナーさんで、チームどっか探してる人いたら、私に連絡いただけたら、うちのチーム、今110何人いてますけど。
すごいですね。
まあでもね、全員がインしてるわけじゃないから、
うん。
で、喋る人もね、チームチャーで喋る人も、まあ、そんなにめちゃめちゃ洋さんおるわけじゃないから、やかましいっていうほどではないと思いますよ。
うんうん、そのチームで僕入ったその朝方とかだったら、やっぱりゼロの時ありますね。
あ、まあ、それはね、朝やったらね。
さすがに、出勤とか7時とか8時の時間って平日の。
うん。
さすがにいないですね。
9時、10時ぐらいやったら、
ええ。
十何人はだいたいいてる。多ければ20人ぐらいいてる。
あ、それ夜で、夜ですよね。
夜、
うん、うん、ゴールデンタイムの、はい。
うん。なんで、まあ、始めたばっかりの人もいてるから、
うん、
同じぐらいの進捗の人探して、こう、どこどこ行きませんか言ったら、結構いろいろ見つかるんじゃないかなと、
うん、
思いますんで、よかったらよろしくお願いします。
はい。はい、
続いて、りょうこさんからいただきました。キャッチョコは、元になったお化け屋敷編はよくやりました。ブラックストーリーズは大いにネタバレになりますから配信はできませんね。あれも楽しいといただきました。
はい、ありがとうございます。はい、
このキャット&チョコレートをね、配信した直後にりょうこさんが、キャッチョコ言
う
て、レスを返してくれたんですけど、
はいはいはい。まあ、
こういう縮め方をするぐらいやってたんでしょうね。
もう、これ、間違いなく出させろということじゃないですか。
ああ。
やらせろと。
うん。っていうことは、
ええ。
もう、バシッと笑いを取ってくれるってことですよね。 あんな、ネカラジのグズグズな感じじゃなくて、こう、パシッと決めてくれるんですよね。うん。あ、ほんなら、ネカラジでやりますか？
おー、なるほどですね。
うん。ピチさん。
あ、僕ですか？
一緒に乗り込みますか？
ああ、それは懺悔ですか？失敗したら。
負けたやつが懺悔しましょうか？
ああ、ね、
うん。一番グズグズやったやつが懺悔ね。
はいはいはい。
人の番組の企画かという考えてるけど。はい。じゃあ続きまして、ピスケさんからいただきました。
はい。
31回拝聴。面白い人ばっかりで、この企画やると本当に笑える企画に。兄さんが50音順でバッサリ切るので、その後の結果が皆さん、兄さんに引っ張られているように聞こえるのは自分だけ。面白かったです。といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。まあ、ピスケさんもね、多分、もしくりを聞いて、あの企画自体は多分知ってたと思うんですけど、まあ、うちの番組でやった時に、まあ、ね、あの時に負けず、面白い人が集まったと思うんで、うん。まあ、それで、こう、ね、面白かったと言ってくれてるんですけど、
うん。
僕がね、50音順でね、一番に、みんなの、成功したか失敗したかっていうのをね、僕が一番に審査していくんで、
そうですね。
僕はもうバッサリと失敗ですねって言ってしまうと他の人もちょっとね、言いにくかったと部分もあるかもしれないですけど、まあまあそれは、まあそれでもね、テータンさんあたりはかなり自分なりの、審査されてたんで、
ですね、
うん。うん。だから、軍曹さんは僕のすぐ後やから結構引っ張られてたような気がしましたけど。
はいはいはい、
うん。テータンさん、ユンユンさんあたりは、うん、自分なりの解釈でいろいろ言ってくれてたんで。
うん、ハードルも上げてましたよね、同時に。
そうですね。自分が審査されるの忘れてね。散々安直やなー言って言ってました、ね。はい。はい。じゃあ次お願いします。
はい。マシュマロマンさんからいただきました。ありがとうございます。
はい。
いやさが 32-2 ラグビー後編。パンタンさん、回しますね。バックスだけに。ゴロパンとかいろいろ、久々に聞いた。ラインアウトのサインプレイは楽しかったな。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。マシュマロマンさんも経験者でしたよね。
そうそうそう。マシュマロマンさんはめちゃめちゃ幅広く、いろんなポジションやってたん
で。ああ、そうですね。
うん。天才ちゃうか、言ってたんですけど。で、ゴロパンとか久々に聞いたと。
うん、
これもう途中からね、用語説明するのを諦めて、もういいわと思って。
マージャン界と同じ流れになってました
。もう多分みんな聞いてないやろうと思って。うん、パントっていうのが、ボールを蹴ることなんですよ。で、ハイパントっていうのが、高く蹴り上げること。
うん、
で、ゴロパンっていうのは蹴って、そのゴロを転がすこと。
ああ、そのゴロですね。うん、
これゴロパン。まあ、グラバーキックとかも言いますけど。
うん。
うん、これラインアウトのね、サインプレー楽しかったなっていうのは、まあ多分ね、マシュマロマンさんのチーム強かったんちゃうかなと思うんですけど。
ああ。
うちのチームなんてラインアウト全然取れなかったんで。もう、サイン通り全然いかないんですよ。この後こういう動きしてこういうのっていうのを練習でするんやけど、まず最初のボールを取る段階で取れてないんで、下手したら敵のボールになるから、もうその時にもうめっちゃ怒られるんですよ。お前らちゃんと取れや言うて、大変なんやぞ言ってえらい怒られるんですよ、毎回。
あ、そんなにポジションによってちゃうんですね。
あ、全然ちゃいますね。
あ、
うん、15人おったら15人違う動きになるんで。
はいはいはい、はい、
うん。だからその辺のアドリブでね、だから、あれでも言ってたじゃないですか、大木大輔が、大木大輔じゃない、なんか教師がね、バカでもできるスポーツだ、言ってラグビーは。
ああ、はいはいはいはい。
ほんなら、滝沢が、バカではできるとは何事ですか、言って。その場に応じてキックをするか走るかとか言ってパスするかとか、頭が良くないとできないスポーツなんですよって怒ってた、あの通りですよ。
なるほどですね。
うん。もういろいろ考えなかんことはあるんですよ。
ちなみにポジションって、顧問というかその先生というか監督が決めるものなんですか？
基本的には自分の希望なんですけど、
はいはいはい。
その希望するポジションが多かった場合は、よそに回った方が試合に出れるじゃないですか。
それもその適材適所とかあるじゃないですか。やっぱり人の能力といいますか。
うん。
その、要はがっちりした方がいいとか、うん、ちょっと細めの素早い方がいいとか、
うん。
うん。いうのあって、その辺はやっぱり選んだりはするんですか？
だからそこの、監督なり先生なりが、
ええ、
やった方、こっちやった方がいいんちゃうか言うてアドバイスする場合もあるやろうし、
ええ、
学校によってはもうここやれ言うて、強制的にやらせる場合もあるやろうし、
うん。
それはいろいろやと思いますね。
いや、その花形の、やっぱりポジションがあるじゃないですか。
うん、
もう僕はそこじゃなくて嫌なんだっていうようなやつとかもおるじゃないですか、やっぱり。
おるでしょうね。その場合は自分よりも上手いやつがおったら出れないですしね。
あ、そうか、そうか。そうですよね。うん、一人しかいないですもんね。
そう、うん。うん。なんで、だからまあ、言うてもね、自分の体格とか、
ええ、
足が速い、遅いとか、うんうんうん、そんなんによってポジションって大体決まってくるんですよ。
あ、
うん、ここが向いてるなっていうのを言われるから、だいたいその通りにやりますけどね。
はい、ああ、なるわけですね。
うん。
うん、はい。
続きまして、大山敏郎さんからいただきました。
はい。
いやさが最新回拝聴。ぷくりぽのりょうこさんが身長182センチ？リアルはオーガだったんですね。ラグビーは高校の頃、怖い先輩に呼ばれて、大山、お前ラグビーやるだろ？なんか生った。大山、お前はラグビーやるだろと聞かれて、いえ、やりませんと断りました。今思えばやればよかったなぁといただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。りょうこさんがね、182センチっていう、ね、まあ、
意外
と、
ね、でかいっすね。
でかかったっていうね。
うん、
しかもプロップっていうことは、こう、横にもあった。だから、現役当時は100キロ超えてたらしいんでね。
そうなんですか？
って言ってましたよ。
めっちゃ硬いです、180の。
うん。だから、まあ、プロップって体大きい方が有利なんで。
はいはいはい。
だから、こう、飯食って、こう、どんどん体を大きくしろって言われるんですけど。
ええ。
うん。だから、無理してだいぶ食ってた分もあったと思うんですよ。
ああ。
うん。
すごいですね。
うん。まあぷくりぽのりょうこさんのイメージは、うちのチームに入ってるサボがそうなだけで、メインは、おかこですから
ね。ねえ、うん。うん、
だからどっちか言ったら体大きい方が合ってるっちゃ合ってるんですけどね。
うん、
うん。で、ラグビーやるだろうと。
うん、
この大山さん体めちゃめちゃでかいですから。
はい。
大体体でかいやつは誘われるんですよ、ラグビーは。
ああ僕らはまあ本当田舎の高校なんでラグビーはありましたけど、
うん、
もう全然でしたね。
ああ、
ほんまスクールウォーズ好きな人が集まってるだけでしたね。
ああ、
うん。
まあでも大体ねラグビー部は強制的に勧誘はしていくんですけどね。
まあおのずとなかなか入ってきにくいクラブでありましたね。
ですね。まあ、うん、俺らの世代は意外とラグビー人気あったんで。ラグビーやろうっていうやつ多かったですけどね。
あと僕ら中学校までそのラグビーする機会がないですもん。
あ、僕らもなかったですよ。うちの中学にはなかったんで。
うん、そんだってその、クラブみたいなのもないですし。
うん。
うん。高校の時にはあったんで、まあそうやってやりたかったやつが入っていきましたけどね。
うん。いや、僕は、小中と野球やってて、
うん。
高校になって、野球部がないんで。
ええー。
な何やるかってなったらもうラグビーやなってなっただけで。
それもあれですね。うん、あでも、高校の時にラグビー入ったやつは、
うん、
ガタイやっぱり良くなりましたね。
あなりますよ。
うん。
1年生と3年生では全然ガタイが変わりますからね。うんうん、
すごい、感じも変わりましたね、やっぱ。
うん。
うん。
まあ、その筋力つくとか、こう、試合でこう、バンバン当たっていくっていうので、
うん。うん
自分に自信ついていくんですよね、みんな。
まあ、ですね。なんかほんと暗いやつだったのが、うん、すごい喋るようになりましたね。
ああ、それはあるでしょうね。まあ、大山さんラグビーやってたら A 選手になったんちゃいますか？なんかスポーツやってたんかな、大山さん。 なんとなく勝手に柔道のイメージはあるんですけど。
すごいですね。
いや、勝手に、なんとなくね、
うん。それで僕、柔道部でしたからね。
あ、そうなんですか？
はい、僕、柔道部でしたよ。
なんか空手やってたっていう話聞いたけど。
いや、それ柔道です、柔道です。
柔道でしたっけ？
そうです。
ああ。
田村良子世代ですよ。
え、いつまで？
高校です。
あ、高校だけ？
ええ。
段取って。
段取りました、取りました。
ああ。どれぐらい行ったんですか？
いや、高校の時は1段、2段まで行けるんだったかな。
うん。いや、試合は。
試合ですか？
うん。ベスト8とか。
それ話すと長くなりますわ。
そんなまた、そのうちやりましょうか。
非公認の試合では、優勝したことあるんですよ。
おー、すごいですね。
非公認の試合ですけどね。
得意技？
得意技はですね、うん、背負い投げですけど。
お、いいじゃないですか。一本じゃなくて。
あ、一本です、一本ですよ。
あ、一本で？
ええ。
おー、いいじゃないですか。
うん。柔道も楽しかったですよ。
ああ、柔道とラグビーはね、通じるとこあるんですよ。
あ、そうなんです。うん。
だから、僕らね、柔道の練習したらラグビー強くなる言うて、
ええ。
柔道の練習もしてましたもん。
ああ、まあ、タックル的なものをきますしね。
うん。で、うん、やっぱね、いくら僕らがたい強い言ってもね、
ええ、
本気で柔道やってる人には全然かなわないわけじゃないですか。
あ、まあ、それは柔道になりますですね、
うん、
それ、
うん。うん。だから柔道、もう柔道のルールでやるから、
うん、
もう速攻で、こう、こかされて、速攻で締められるわけですよ。
ええ。
何こいつらと思って。
あれほんま経験なんですよ、柔道って。
うん。
中学3年やったやつが、
うん、
絶対高校から始めたやつに勝てないですもん。
ああ、なるほど。
ほぼ。で、組んだ時に本当強さがわかるんですよ。
うん。
要はロビン・マスクとケンカマンがこう組んだ時に、こう力がわかるじゃないですか。あんな感じで組んだ時に、あ、これ勝てんわっていうのと、あ、これいけるかもっていうのがわかるんです、なんとなく。ああ、
言いますね、それね。
ええー。
うん、
このことかって思いますよ、本当。
その組手の位置とかも慣れてると、もう完全に投げる体勢の組み方しますもんね。
はいはいはい、そうですね。うん、
帯をギュッとねでも言ってましたもん。投げる前の、何やったっけ？投げる前にもう一動作があると。
うん。
一回敵の体を浮かさなかん言
う
て。
うん。
ああ、なるほどなと思ってましょ
う。うまい人も早いですし。
うん。
うん、
あ、じゃあ次、虹パパ生活さんからいただきました。
はい。
こう、河川敷でラグビーの練習をしている高校生を見て、嫌さがを思い出す。それにしても、冬はめっちゃ寒そうやし、痛そうなんですが、そこいらどうなんでしょう？といただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、いいですね。河川敷でラグビーの練習ってほんまたまらんですね。なんか燃えますね。
燃えるって何ですか？
まさしく。
河川敷のグランドでしょ？
なんかまさしくスクローズをなんか思い出すような感じで。
普通に草っぱらの河原でやってるわけじゃないと思うけど。
そうですか。
あんな喧嘩してるわけじゃないですからね。スクローズみたいにね、うん。冬のスポーツですからね、ラグビーっていうのは。
あ、そうですよね。
うん。だから寒いのはもう当たり前っちゃ当たり前だったんですよ。
うん、やっぱ動くけ、うん、そうでもなくなるんですかね、やっぱ。
あ、そうですよ。最初だけですよ。
うん。
うん。もう5分もすりゃ体ポカポカになっていきますし。
うん。
ただね、このめちゃめちゃ寒い時に、
ええ、
耳とかボールをかするとね、
ああ。
いったーってなりますけどね。
ええ、うん。よく。ボールで言ってましたけど、なんか、あれも皮じゃないんですね。
もう違いますよ。
ああ、知らんかった。
うん。もう、今は、100% ゴムじゃないですかね。
ああ、うん。あれ、革だからこそですね、こう、ナイフでつく、こう、破れかえたのにかっこいいんですけどね。水原にですね。
まあ、ゴムでも刺さるとは思うけどね。
そうですか。
うん、今、ドラマを見るとね。
ええ。
全然違うと思いますよ。
ああ。
だラグビー界でもね、こう、普通の人がパスを下投げしてるように、勘違いしてるっていうのが、うん、ドラマでは完全に下投げしてますからね。
うん。
うん。 あ、パスはあんなもんじゃないですか、
ね、うん、まあまあ、ドラマですもんね。
いや、それにしてもやり方ぐらい教えてもらえよと思ったんやけど。
まあまあ、僕らはあれが全てですけどね。
あんなパスしてたら取られるわと思うやけど、うん。じゃあ次、花代さんの分お願いします。
はい。花代さんからいただきました。ありがとうございます。
はい。
今日の男たちが汗と涙を流しながら、ぶつかり合い、揉み合い、絡み合い、押し倒し合うスポーツラグビー。まあ、まあ、例のごとく全く内容はわかりませんが、最後あたりに出てきたマネージャーのお話、そんな男子たちに囲まれてきっと大変よね。好きじゃなきゃ、人かな、スポーツかな、やれないわ。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ね、まあ、花屋さんは、その、とりあえず、配信されたら全部聞くって言ってくれてる約束を聞いてくれたんですけど、まあまあ全然わからんやろうなと思うけど、
僕も思いました、うん、マネージャーですよ、マネージャー。
うん。
ラグビー部にマジでマネージャーが入ってくるんですね。
多かったですよ。最初は4、5人入ってきて、どんどん減っていく感じですもん。
ああ、うん。いや、僕マネージャーっていうのが、
うん。
まあ、ちょっと言い方あれですけど、何が楽しいんかなと思うんですけどね。
ああ、その気持ちは僕にもわからないですよ。雑用ですからね。
うん、そう、あえてですね。
うん。
うん。
うん。まあでも大体ね、キャプテンとかと付き合いますよ。
ああ、そうですね。
どの部活でも。
うん、そうですね。
うん。
で、別れたら辞めるんですよ、マネージャー。
ああ、そうですね。
ええ。
うん。最後、ゴーさんからいただきました。
はい。
ラグビー界を拝聴。経験者としてはめちゃくちゃ面白い話だが、未経験の方は、ちんぷんかんぷんだろうな。僕の思い出のプレーは、初トライですね。
ああ。
はい。もう一つ、ラグビー界を拝聴。経験者の自分にとっては、めちゃくちゃ同じ内容
や。あれ？ゴーさん罠ですね。
びっくりした。一時間かけて二通目同じの
を。え、ちょっと泣いちゃいますよ。
ちょっと違うやん。ちょっと減ってるやん。
あ、僕の思い出プレイは初トライです、ね。これ聞いてましたか？嘘やったん
消してやる。あ、まあ、いいねがつかへん。あ、いいねがつかへん。これもう消してんねんな、これ。残念でした。これもう表示されてましたんで。
言い過ぎた思ったんですね。
いやー、初トライ、いいじゃないですか。なんで消す必要あんやろ。
でもみんなやっぱ初トライって言いますね。
あー、そうですね。
格別なもんなんですか？
あー、いや、確かにそうですよ。
あー。
うん。トライするとやっぱ気持ちいいですよ。
あー、なるほどですね、
うん。ゴーさん、確かウィングやったんちゃうかな。
ゴーさんもですね、うん、僕お会いしたことなんですが、ガタイいいですからね。
ガタイいいですよね。僕もあったけど。
あれ、こんなに大きい人なんだっていう、初めの印象びっくりしましたね。
いや、体型的には完全に、フォワード体型なんですけど。
ええ。
まさかのウィングで、うん、ウィングってもっとね、細くてシュッとした人が。
はいはいはい。
こう、足が速くてピュッていく感じなんですけど。
はいはいはい。
ゴーさん、そのイメージなかったんで。
ええ。
うん。まあ、よっぽど足早かったんでしょうね。
うん、
もしくは、もっと、ガタイやつがいっぱいおって、
ああ。う
ん。その中で一番シュッとしてたんかもしれんし。
うん。
うん、なるほど。まあ、さっきからも言ってる通り、その、未経験の人はね、ほんまに訳がわからん話だと思います。
いや、でもなんか、こう、わちゃわちゃ、懐かしんで喋っとるのはやっぱり面白いですよ、それは。
ああ、まあまあ、そう言っていただけたら。うん、まあ、うん、とりあえずここまではね、こういう、ちょっとね、コアな話が続きましたけど、次ぐらいから、ちょっとね、もっと間口を広げた話題にしていこうと思いますんで。
ラグビーじゃなくて、この柔道ですか？
柔道やりますか？柔道部集めます？
おりますかね。
あ、ラグビーこんだけおったらおるんちゃいます？柔道。
おりますかね。
うん、だから柔道に関しては、僕は、柔道部じゃないから聞き役に回るけど。
はいはいはいはい。
聞いてみたい話いっぱいありますもん、柔道。
あ、そうですか。
うん。おったらやりましょうよ。
そうですね。
うん。
うん。
うん。ということで、
はい、
アニツーでした。
はい。
はい、エンディングでーす。
おーい。
はい、今回もいろいろ喋りましたけど。
やっぱ経ちますね。
うん。まあ、いろいろね、ちょっと心境の変化もあってね。
ええ。
アニツーの数減らすとか言ってたけど。
はい。
アニツーはアニツーでやっぱりもうちょっとやった方がええんかなともいろいろ思い出してね。
はいはいはい。
うん。もうちょっとこう、もっと話それてもええかなと。
うん。
うん。で、だいたい一本にまとめて。
はい。
全部紹介せんでも、その、残りはまた次回みたいな感じでね。
ああ、そうですね。
時間で区切る感じでもいいかなと。
うん、ああ、それもいいですね。
うん。
うん。そうやったらまあ、いくら脱線しても気にせず。
うん。
うん。要はここまでっていう形でやればいいだけの話ですね。
ですね。うん。うん、だからそんな感じでいこうと思いますんで。
はいはいはいはい。はい、
またその辺はいろいろ置いて話していきたいと。
はーい。
だから近々やるのは、
ええ、
予定ではね、筋肉マンとガンダムなんで、
うん。
まあ、間口はだいぶ広いと思いますんで。
広いんですけど、濃いとこじゃないですか、どっちも。失敗はなかなか、あれですよ。
いや、僕なりの、筋肉マン、僕なりのガンダムですから。
はいはいはい。
うん。なんで、異論は受け付けませんので。はい。
はい。
ということで、じゃあ終わっていきましょうか。
はい。
皆様からのお便りをお待ちしております。メールアドレスは、いやさが .pc@gmail.com まで。ハッシュタグは、ハッシュタグ、いやさがをつけて投稿していただけると番組内で紹介するかもしれません。それではまた、聞いてくださいね。お相手は、兄と、
石川とみにくでした。
またお会いしましょう。さよなら。
さよなら。